はいどうも、熱量と文字数編集長のサンキュー達夫です。本日は久しぶりですね、ポッドキャストの方では久しぶりですけれども、婦女子最高会議の様子をお送りいたします。12月と1月に収録したそれぞれ1本でございますけれども、こちらの方はね、熱量と文字数 YouTube 版でのみ公開していたものの音声版でございます。よかったら皆さん熱量と文字数の YouTube、ぜひご登録をお願いいたします。まあ、連動してます、この婦女子最高会議はね。また新しいのが近々出ますんで、皆さんぜひご覧になってください。またメールの方も募集しております、婦女子最高会議宛てに。で、一番最後に1月分ね、私リモートで収録している1月分の方で、まあ、メールの募集などもしておりますけれども、まだまだね、募集中でございますので、ぜひ皆さんメールください。すべてのメールの宛先は熱文字 @gmail.com、 熱文字 @gmail.com です。すべて小文字でお願いいたします。またツイッターの方でもハッシュタグ熱文字 netsumoji で、感想お待ちしております。皆さんからの反響よろしくお願いをいたします。それではまずは昨年12月分を聞いていただいて、その後1月分でございますので、婦女子最高会議黒柳のお二人とお送りいたします。どうぞ。
熱文字
婦女子最高会議、どうも、米粒ジャケのサンキュー達夫です。
時計よ黒柳の岡本です。
黒柳の能崎です。よろしくお願いいたします。
どうもごきげんよう。まあ、短めのね、動画ということでね、
はい、
婦女子最高会議お送りしておりますけれども、
はい、
まずね、今日お茶とケーキ忘れた。
本当ですね、うん、で私一応アールグレイ入れてきました。
いやケーキ忘れた。
アールグレイ入れておりますか。
あ、
左
右左右飲んでんの。
左右飲んでます。前酒でウォーターサーバーって入れ放題、
なんか左右持ってんの本格的な婦女子っぽいの。
体に健康に、
健康に気をつ
かって。コミケの西とかにいる20年選手じゃない。
お湯が一番いい、ね、
そうだね、
お湯が一番いい、ね、
で北海道もなんかお腹と腰とかに当ててそうな感じ。メールいただいております。
ありがとうございます。
婦女子最高会議オン中ということで、ロココさんよりいただいております。
ありがとうございます。
あ、そうだ、音声取り忘れた。
また
でも動画からまたもらえるんだね。
いただきましょう。
いただきましょう。
ロココさん、ごきげんよう。
ごきげんよう。
フリーのりんちゃんのお相手は一体誰なのか、うん、ね、ちょっとこの話しましたけど、
前回ね、
そろそろはっきりさせたいというのを聞き、慌てて筆を取っております。結論ですが、山崎壮介一択です。
過激。
前回の映画で喫茶店にてプロポーズしているのを目撃しました。
凛
ちゃんは涙ぐんでいました。以上です。
ありがとうございました。
現場から
は以上です。
涙ぐんでるっていうね。
見たんだもん。だって
見た
んだ、ロコさんが見ちゃったんだった。
ただそのうんとは言ってないよね、多分ね。
あ、でもやっぱり涙ぐんでたらもう言葉にできないよっていうことですよ、そこは。
でもわかんない、ちょっと待ったがあったかも。
いやでも岡本さんもなんで一回しか見なかったんだろうって今思うんですけど、だからうろ覚えなんですよ。うん、まあ、確かになんか言って涙ぐんでたなっていうの覚えてる。嬉しそうな顔してたなっていう。
あ、これ公式じゃんみたいな、ね。
そうなんです。うん、あ、そうか、じゃあやっぱじゃあ、そうちゃんか。
うん、まあ、そうちゃんというよりは細谷さんと言っても過言ではないです
よね。あ、細谷さんなんだ、そ
う。どうなんだろうな
ぁ。あ、ちょっと待ったが。
まあ、ちょっと待った。はるか、みんなのはるかだからなぁ。難しいね。りんちゃん、そうすけかぁ。
なかなか、まあ、でも、なぁ。いや、なんかこれ、いや、そう。
いや、いいよ、別に。
難しい、本当に難しいのよ、
うん、
なんかね、はるちゃんの人生を一番動かしてるのは、うん、なんかりんちゃんだなと思う人って考えると、
うんうん、
あー、はるちゃんか。でもはる、
俺はね、はるかは、
はい、
永遠の恋人でいいと思う。
ああ、うん、ミッキーマウスみたいな。
そうそう、ミッキーマウスの例えが合ってるのかちょっとわかんないけど、永遠の恋人で。
それは
ミニちゃん、
結婚相手は別にいるってことですか。
まあだから、ソースケかな。
そんな、いや、リンちゃん。
でもなんかそれ、
でもさ、結婚したらさ、一緒に住むじゃん。
はい。
やっぱ、ときめきを摩耗していくよね、多分ね。
いや、なんかそのときめきを他人で消費するのはちょっと、いかがなものです。
そんなリンちゃん気の多い人じゃないですよ。いや、でも、そうね、外国で育ってるからな。
気になるところだね。
まあ、ロコさんが言うには
まあ、そうちゃんだと
ね。
じゃあこういう過激派がいた場合はどういう、どう対処すればいいんですか。
逆にニコニコしとけばいい。
ニコニコしておけばいい。いや、
でも言うほど過激じゃないですよ、なんか。
まあそうですね、証拠がある。
そう、そうだ、だって、だ、殺すって言われてないもん、私たち。
まあね。
違う、踏み込んで、嫌、うん、って言った相手がいた瞬間に、
うん、
ロコさんが寝るところから何を出すかはもうわからない。
カチャってい
うね。
カチャっていう
のがあるかもしれない。キラってなるかわからないけど、それはもうこの先あるからニコニコして聞くのがもう一番。
でもやっぱこうエビデンスとしては喫茶店でプロポーズしてるのをもう目撃してるから。
そう。
うん、だちゃんと見てるんだよ。
そう、陰謀論ではないっていうことですね。この、だからこの証拠一点を崩す議論をお待ちしております。
他の方はね。
はい、続きまして、佐藤さんからいただきました。
ありがとうございます。
不女子最高会議 YouTube 拝見いたしましたということでね、ありがとうございます。熱量と文字数、不女子最高会議演者、スタッフの皆様、いつも楽しい時間ありがとうございます。ポッドキャストを家事をしつつ聞いておりましたら、なんと以前お話しされていたドリームダディを YouTube の方で実況されているとのことを知りました。え、前お話ししてたあのゲームをと高なる気持ちを抑えつつ拝見しました YouTube。
イエイ、
とっても楽しかったです。 あれやこれやと話題に花が咲き、全然進まないゲーム。選択肢一つ選ぶにも響きまくる個人の価値観、オタク的予測、皆様が娘に心を打たれている様子も、結構な時間の動画にもかかわらず、あっという間に2回まで見終えてしまいました。ゆるくも内容によっては、急に高まる緊張感や己の尺度による譲れないライン、熱かったです。見終わった後最高となれる素敵な動画でした。皆様のご無理のない範囲でぜひぜひ続けていただけたら大変嬉しく思います。不女子最高会議だけではなく、過去のアーカイブなども大変楽しく聞かせていただいております。好きなことについてのお話はどれも熱量が高く、時折聞き返しております。最近だとゲストさんが海外のイベントに行き、好きなクリエイターさんに、俺は日本で一番のあなたのファンだと言いに行ったお話や、ピーチ姫を救出する際にどんな装備が欲しいかを考えるお話、まあ、国さんですね。アメコミヒーローの映画やおもちゃの話など聞き返しております。楽しいです。長間監督ですね。年の瀬近づきまして、何かと忙しく、またインフルエンザなどにも注意がいる季節になってまいりますので、皆様どうかご自愛くださいませ。これからも皆様方のご活躍をお祈りしております。ということで佐藤さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、まあ、YouTube の方でね、ドリームダディ、配信しておりますんでね、はい、よかったら生配信か、あるいはまあアーカイブでご覧いただければと思いますけれども。さあ、この1ヶ月不女子活動、
はい、
復活どうですか。
なんか私、前回 LCQQ さんが、
うん、
タイの BL ドラマを進めてくれたじゃないですか。
タイ BL 進めてた、
はい、私見たんですよ。
タイ BL?
タイ BL、 はい。
なんていうやつ、なんていうやつ。
何個かあって、ラブリーライターっていうのと、うん、あとラブバイチャンスっていうのと
ワンシーズンと
セカンドシーズン見て、
うん、
あとソータスをちょっと見て、
うん、
あとなんかパティシエのやつも見て。
結構見てるじゃん。
そうなんで、トギャザーっていう、うん、なんか、ヒッタイ BL の火付け役も1話だけ見たんですよ。
うん、
なんか2話目以降有料で、
うん、
ちょっと、まだそれを借りるほどのハマり具合じゃなかった
ので、うんうん。お前課金しまくってんじゃねえかよ。こんなゲームにも課金しまくってんのに、なんでそこだけケチになってんの。
いや、そこはちょっとやっぱり、なんか、もっと好きになった、なったら課金できるんですよ。でもまだ、ハマりきれてないのに課金はできないんですよ。でも見たいんですよ。
うんうん、
やっぱその、火付け役って言われてるし、
はいはい、
で、1話見て、なんかその、主役の2人よりも、なんかその、もともとこれが、その話が大学生なのかな、
それは何のドラマ？
なんか
トギャザー。
トギャザーですね。うん、トギャザーはもともとなんかその、ゲイの男の子に言い、主人公が言い寄られてて、もう何してもこの子負けないから、うん、学園一のイケメンとに付き合ってるふりをしてくれって頼んで、うん、そこで本当に恋が始まっちゃうっていう話で、
い
いね、私が1話見てまだ恋始まってないんですよ、
はい、
始まりそうになるところで終わっちゃって、うん、すごい気になってるんです
よ。じゃあ見ろよ。
そう、見え、ちょっとね、お金が、
あ、
でもなんかもう主人公の2人のその言い合ってくる男の子の方が可愛くなっちゃって、
あ、
なんかけなげなんですよ、
うん、
もう本当に気持ち悪いとか、うん、なんか嫌だみたいに言ってるのにもずっと好き好き好き、
うん、ああなんかもう心打たれる
ところとか、なんかあのもう妨害に襲われてるふりして追っ払おうみたいになったらめちゃくちゃ強くて、うん、逆に妨害役の友達がボコボコにされちゃうとか、
すごく可愛い
のね。そうそうそう。え、
じゃあテイストとしてはコメディーみたいな。
そうですね、なんか
ラブコメ、
ラブコメ、なコメディ要素が今のところ強いんで、うん、早くラブの要素が見たいんですよ私は、
うんうん、見てよ。
もう見たいんですよ。でもお金かかるね。
だからお前 A3 にお金落としてたぐらいだったんだから。今何にお金落としてんの？
今何もお金落としてない
ですよ、ね。あれ？あ、そうなんだ。
そうなんです。なんかそうなんです。そうなんですよね。
うん。悩ましい。悩ましい。あ、でもまあちょっと見て、で他のはどうだった？なんかおすすめあった？お守って
る。なんかあの一番最初にラブリーライターっていう。
ラブリーライター。
はい。なんかあの。小説家の先生が主役の話なんですけど、
うん、あ、ライターってこと？
あ、そうです、そうです。
びっくりした、もう、デューライター好きかと思った。かわいらしいデューライターなの。
違います、違います、違います。そんなことある
。フヨッシーの発想かなと思って。
なんだっけ？あ、そう、なんかあの、出版社に言われて、うん、無理やり BL 小説書かされたら、
うん、
それが大ヒットしちゃって、
面白い。
ドラマ化しちゃうってなって、
うんうん、
で、まあ、主役の、まあ、オーディションに参加して、うん、なんかその主役のことなんやかんやって一緒に暮らすことになって、
なんやかんや、
その大事、比嘉君の妄想じゃないんだから。
で、それでどんどん恋が芽生えていくって話なんですけど、うんうん、結構学生ものが多いんですよ、タイドラマ。
はいはい。
感じなんですけど、そこでちょっと大人の男と、まあ、大学生の男の子の、まあ、年の差恋愛で、
はいはい、
年下攻めでっていう。
あ、ちょっと純情ロマンチカ的な感じもあるし。
そうですね、なんか割と本当になんか見やすくて、
うん、
なんか本当日本のドラマでいう男女の恋愛あるあるとかがちょくちょく入ってるんで、
うん、
だからそういった面でも BL 初心者の人見やすいだろうなって思いながら、見れるし、あと主役のその受けの子が、
うん、
まあその小説家の先生なんですけど、可愛いんですよ、見た目が。
小説家の先生受けなの？
受けです、受けです。年上受け。
いくつなの？
26歳設定。
26か。
20歳の子に責められるっていう。
へぇー、あ、そうなんだ。
そうなんです。うん、なかなか良かったです。なかなか。これが良かったから私、次の作品に行ったんですよ。
あ、もっと見てみようかなと思えたことね。そうそうそう、
なるほどね。なんかタイのドラマ、
うん、
なんか、日本にない感じで面白かった。面白かった
。何が日本になさそうだった？
なんかあの、BGM が流れるんですよ。BGM。
効果音
とか、なんか本当になんか、焦ってる時の効果音、なんか汗汗みたいなのだったりとか、あとなんかその、攻めの人が裸になって出てくるシーンが、裸っていうか、お風呂上がりで動かして裸で、ちょっとお色気シーンみたいになった時に、なんか男の声で、あーんみたいな。
あー、なるほど、なるほど。
ボノボノが、
シュシュシュシュシュ
って、
はいはいはいはい、
ああいうのが、
とかバラエティ番組のお色気シーンで、あーんみたいな音がかかる感じの。
普通に入ってるらしいですね。だから、最初、えっていう。聞き慣れないから、だから、歩くときに、の効果音とかも、時々出たりして、だから最初違和感で、えっていう。
へ
ぇー。なんとなく、あれなのかなと思って、アニメの延長線上にあるのかなと思
って。あー、なるほど。
漫画だったり、アニメだったりの。
効果音的な
のっていうものが、ジャンルが。
あー、面白い。ちょっと二次元っぽいね。
はい。あとなんか、露骨に商品紹介してくるんですよ。
どういうこと？
なんか本当にドラマの途中で、
うん、
なんか本当に急に関係ない、まあ、それは別のドラマなんですけど、うん、なんかお兄ちゃん顔にニキビだがすごいニキビがあるみたいに言ってるんですけど、うん、その前のシーンとかニキビなかったんですよ、
う
ん、急にニキビって言ってこれを使うといいよみたいな、
うん、
なんかこれはこうでみたいなすごい言うんですよ、
うん、
で最初見てて、
うん、
あ、なんか今後このニキビが関わってくるのかなってやっぱ思うじゃないですか。
思うね。
そこで終わりなんですよ。その後そのニキビで、お前ニキビできてるぞみたいなこともなく、
うん、
その商品も出て てくることもなく、うん、急に今えっていう。
え、じゃあそれスポンサーなの、もしかして。
スポンサーなんです
よ。すごい。
飲み物とか食べ物とか露骨に映してるらしい。
ブロックマンじゃん。
ラブバイチャンス 1の方は多分全然スポンサーもなかったですし、うん、あの結構荒々しかったんですよ、なんか脚本も、
うん、
で, もなんか。でもそれが良かったんです
よ。好きがあってね、不女子好きそう、
荒々しい。そうだ、あーっていう、これ良かったと思って、うん、2見たら、うん、なんか台本ちゃんとしてんなって。
なんかスポンサーが入ってね、
そうそうそう、
いろんなところにお金が使えるようになったんですね。
なんかペットボトルのなんかラベルとか全部剥がしてたのか、なんか本当名前が書いて
ある
のか。
あー、なるほど、
うん、ラベルがちゃんと見えるようにね。
これはビタミン C が豊富でみたいな。そう、なんか急に出して
面白い。
だって
だからなんかいろいろ、まあ、タイのね番組見たことないのか分かんないけど、うん、もしかしたら地上波じゃないのかもねっていう、そのなんか CM 自体がないようなところでやってるから、スポンサーの説明を入れなきゃ、
あ、面白い、
やってるのかもしれないねっていう話をしてたんです
け
ど、なんかそれのそういうのもなんか面白かった、
ね、面白いね、はい、ああ、そういう文化の違いがね。ラブバイチャンス、
ラブリーライターとラブバイチャンス、ラブバイチャンスはすごいなんかあの学生の話なん、大学の話なんですけど、うん、なんか4組くらいカップルが出てきて、なんか主軸の2人がまあいて、でも主軸の2人は本当に良かったんですよ、うん、なんか大学生同士で、うん、なんかピン片方ピンチになったところを毎回助けてくれる男の子がっていう、うん、その感じを見せられつつ、なんか他のカップルがあるんですけど、なんかあのティン君とキャン君っていう、うん、そのカップルがなんかあの御曹司、金持ちの息子、結構冷たい子と、
うん、
あと本当にサッカー部のバカな子のカップルなんですけど、なんか最初結構なんかいがみ合ってるというか、まあ、キャン君の方が一方的になんか
嫌ってる
んです、なんか友達を傷つけんなみたいな、うん、怒ってるんですけど、それはなんかなかなかの怒りようで、うん、この二人絶対くっつかないじゃんってくらいのやりようなんですよ、うん、喧嘩のしっぷりで、うん、だからなんかしかも受けの子の方がちょっと猿顔すぎるんですよ、
うん、
だから私はこのカップルは多分絶対好きにならないって思って見てたら、うん、急にキスするんですよ、なんか、うん、それが本当に急すぎて、ええってびっくり、こっちもびっくりするし、キスされてる受けの子の方もびっくりしてるし、そのびっくりの仕方も可愛くて、うん、あ、好き
ってちょろい、ちょろ
い、すごい好きになっちゃって、
しかもこのカップルは成立してもないわと思ってたのに、
思ってたのに、なんかそんな可愛い反応されたら好きになっちゃうなと思って。でもなんか最後の3話くらいですごいなんかピックアップされて、どんどんその2人の話見せられて、いやもうこれは好きだわって、これは好きだ
わ。どこまで分かってんのかね、でもね、すごいね。
いやでもなんか、ただなんかその、なんかあれだったのが、そのカップル最後に付き合うだろうなって思ったら付き合わなかったんですよ。付き合わないまま思っちゃって、受けの子が、なんかその、なんかこの気持ちが何だかわからないみたいな言って、だからもう友達でいいよみたいに言うんですけど、でもそれは恋だよってすごいなんか言いたくなっちゃって、だからなんかもうなんかその瞬間からすごいおせっかまされちゃって、なんか駆けつけてもそれは恋だよって付き合えよあんたたちって言いたくなっちゃって、もでもなんか付き合わないまま終わっちゃったから、この見に行くまでみんなどうやって生きてたんだろうって私は今濡れてるけど、
あの時代みんなどうやって生きてたのかっていうね、
どういうことが巻き起こってたのかなって思っちゃう、
どういう気持ちで大丈夫だったかなっていう、
なるほどね、
しかもなんか庭に行ったらその二人なんか出会ってなかったことにされちゃって、
え？
なんか出会うところからなんか今度はその二人が主軸として話が進んでいくんですけど、
うん、
なんか出会ってなかったことにされて最初からやり直しみたいな、
あーなるほど、雑
ただ脚本はちゃんとしてるんですよ、
あーやっぱり、
そう脚本ちゃんとしてるんですけど、うん、でも多分1のこの雑な方を見てからじゃないと、うん、多分私はこの二人好きにならないから、ね、このちゃんとしたやつを見てても多分好きにならなかっただろうなっていう、なんか
やっぱその急展開とかがね、
そうですね、
同人誌っぽいもんね、
はい、
え っていう。
ああ
、今キュッとね、キスしたっていう。
それでも本当にプロの芸人を笑わす芸人なかなか難しいじゃないですか。
そうですね。
腐女子みんなプロだから。
うん、
プロの腐女子をこう燃えさせるその BL って難しいじゃん。
いやでもこの子は簡単ですよ。
こいつちょろいから、
ね。雑なやつの方がちょっといいのかもなっていう。うん、なるほどね。
もう一組、同じ話の中の、なんか、ノモ先輩っていうサッカー部のキャプテンがいて、なんかその弟が、高校生の弟がいて、その弟の友達がノモ先輩をすごい好きなんですよ。で、なんか腹黒系のキャラで、なんとかして落としてやろうみたいな、で弟から弟になんかいろいろ物ですっていろいろ情報聞き出してみたいなことして、この2人のカップなんだろうなっていうのあったんですけど、全然進展しないんですよ。で全然進展しないし、なんか直接会ってるところも全然少ないまま最後まで行って、だからもうこっちはちょっと2人のこと忘れちゃってるんですよ。2人のこと忘れてた頃に一番最後に急になんか
大学生の
クラスの先輩が酔っ払って帰ってきて、布団に寝っ転がったらその布団の中にクラ君がいて、そのままやっちゃうっていう。
雑
でもなんかこの本
当に
最後に特大のハードルぶち上げて
ハードルポーズ、
いやそうだからずっと知らない、なんか覚えてなかったから、あ、そういえばこのカップルいたなと思って急にやっちゃ、いややったっていうなかなかの衝撃でちょっと好きになるっていう。ちょろちょろな
急展開に弱い
ね、弱いね、やっぱり。
最初からね、だから徐々に答えにたどり着くんじゃなくて、いきなり答えにたどり着く、いきなり真犯人がわかるとかの方が、うん、えってなるっていう、ね。
うわっていう。だから、なんか緩く好きだらけの状態でゴンと来られ
た。あー、なるほど、ね。
うわっていう。
うん。確かガード下ろしたところで殴られた方がね、最近も。
なかなか良かったんですね。
ぜひ。なるほど。ちょっとおすすめのタイ BL また良かったら。
そうです
ね。今度みんなで見てみましょう。
ね、うん。ぜひぜひ。
野崎さんはどうでしたか？
私はですね、まあ私もうほんとね、廃人だから、毎日ツイッターをね、監視してるんです
。最低だなー、やだなー。
毎日ツイッター監視してるんです。そしたらね、ある日、まあ12月の某日、攻め喘ぎって単語がトレンドワードに上がってきやがった
んですよ。なんか俺それ見たぞ。
しかもなんか1位取っちゃったらしくて。
すごい。
そう。まず世も末だなって思う、私はもうこんな単語がねトレンドに上がって1位なんて世も末だよ、笑えないよって思ってたんだ。
俺ツイッターってもう腐女子と横浜ベイスターズファンしかいないのかな。
あと右もね。そうで、そしたらそのなんなで、まあもうこれもね、トレンドあるあるなんですけど、なんでこの単語が上がってきたのかなって思ってポチってやったら、まあ関係ないツイートが永遠に繋がって、それの根本が分からなかったんですよ。
攻め上げってなんだ
ろう、なんで攻め上げが入ったのか分かんないんですけど、何かみんな怒ってると思って、で結果調べてみたら、なんかとある同人作家さんの、マシュマロ、要はその無記名で感想を受けるコンテンツ機能に対して、攻め喘ぎはリバなんだからリバって先に書いとけっていう毒マシュマロが入ってたっていうのが元なの。それに対してみんながリバじゃねえよって言って
攻め喘ぎはリバじゃねえ
っていうのでトレンド1を取っちゃった。
そうなんだ。
そう、 まず大前提、その私はね、みんなに言いたいのは、鍵のかけてないアカウントで攻め上げはリバじゃねえよって怒るのはもう場違いだよ。これは大きな場違い。それは気に入っておきます。
マナーの問題。
そう、マナーの問題。私だって監視するだけで絶対手出さないから。
そうですね。
で、それをまず踏まえた上で言うと、はい、まあリバではないと思うんです
よ、私も。リバじゃないね。
リバじゃないし、なんで、これね、ちょっと露骨な話しますけれども、はい、受けが攻めのあれを加えるのですら、リバだって言ってる人がいるの。
なんで
世の中。
なんで、
まあ、逆もしかりの、攻めが受けのあれを加えるのはなしっていう考えの人が世の中でいて。
攻めは気持ちよくなっちゃいけないと。
あーっていうか、だからやっぱ攻めは攻めらしく入れるだけでいいのって。
受け身じゃダメだ。
そう、だからやっぱ常にかっこよくいなきゃいけないっていう層が多分いるんだと思うんですよ。で、私いてもいいと思うんですよ。 それをリだって言っちゃったら、
いやそれはダメだね。
断りが、うん、世界の断りが、
世界の断り、
均等がね、
確かに
崩れるわけです。
確かに。
うん、え、それ本気で言ってんのって思っちゃう、それを言った人に対して。
なんかどんな同人誌読んでるんだろうって。
でしょ？うん、いやでもなんかその。え、みんなそう思ってんのと思ったの、周りの、うん、その子の周りの子たちも、うん、だって、
う
ん、
そうだね、
違うじゃん。
まあ多分そういう世界で生きてきてるからそういう発言になってる。
いやだと思うんですよ、私も。だから私ちゃんと注意するようにしようねいくら仲が良くても間違ってるよって思ったことは間違ってるよって言ってあげた方がいいと思う。
これもう野崎さんへのもう相談窓口だねこれもう、うん、生活不百科だ、ね、生活小百科ならぬ
いやなんかだからな、うん、でも私ね多分若いと思うんですよ、ね、
腐った悩みを丸く収めますね
本当に
野崎さんはありえない、岡本さんはありえないさあ法律の方はどないなってます
けど関西圏ですよね関東圏は関東圏
は攻め喘ぎはリバではないはい、ということでね
関西圏のスーパー分かんない
黒柳さんの漫才でお送り
やってるんですよ関西ではやってるの関東圏は見えないけど、
ね、そうだね、
知らない番組、
いや、うん、NHK でやってるから。
あ、NHK?
まあ、もう終わっちゃうんだけどね、あれもね。うん。
そう、だからね、なんか。
そうでしたか。
そう。でも、なんか、いいなとも思った、うん、そういうことを、うん、誰の、なんだろう、誰に叱られるとも思わず、うん、それが、その、
天真爛漫に言えちゃうっていうこと、ね、
そう、うん。その、あの、パワーだけは持ったまま大人になってほしいけど、
確かにね、
そのパワーの使い方をちゃんと学んでいこうね、うん、この数年でっていう
先生
なるほどね。
いやだってもう疲れちゃう。だからさっきのロココさんのメールでもニコニコするって言ったけど、戦う術もあるわけよ。
そうだね、
ニコニコしないっていう手もあるのよ。でも私はニコニコしちゃう。
不条理世界の衛星中立系ね、こういうことがあったらどうすればいいのかという悩み相談も、受け付けておりますのでね、もう寺子屋だと思ってね。
寺子屋だと思って。そうだからね。でも私は攻め上げ好きだよ、あと。うん、
そこ大事だよね。そう。言っとかないと。
そうそう。だっていいじゃん。うん、燃えるじゃん。
そうなんだよ。そうなんだよ。そんな全部がこう完璧な攻め様だ。もうね、まああっていいけど。うん、
だって、
そこ見たいわけじゃん。
ってか、だってそんな感じてない線でどうなんの？
やだやだやだ。
嫌でしょ？
え、じゃあさ、それさ、だって極端の話、
はい、
立ってるじゃんっていう。
そう。
だから立っちゃダメじゃん、攻め様じゃ。
あー、だからでもだから。
気持ちよくなっちゃダメじゃん。それか、24時間立ってなきゃダメ。攻め様。
それが常にね、それが常に。
365日、そう。ギンギンっていう。
いや、本当にだ、これってなんか、イケメンがうんこしないみたいな。
そう、そういうことだよね。
そういうことだよね。
うん。
うん、どう？攻めないでしょ？
いや、全然あるよ。岡本さん、なんか、いろいろ好きだもん。なんか、ヘタレ攻めも好きだから、泣いてるような攻めもいいし、なんか、M 攻めって言われるやつも全然ある。
そうだよね。
うん。不女子はね、その、エッチな言葉だけはたくさん持ってる。たくさん持ってる。細分化してるから。
そうそうそう。だから細分化するから余計面倒くさくなっちゃうんだよね。
うん。
これは違う、あれは違うってなっちゃうのかなと思った
んです。俺だって、煽り体制っていう言葉とか感動したもんね。あの子は煽り体制あるから、みたいな。いやー、あの人煽り体制ないからもうすぐ挑発乗っちゃうんすよ、みたいな。
いやー、なんか、だから、オタクって新しい言葉を作る。いや、
天才。不女子はもう特に天才。
オタクが作ってギャルが広める。
そうだよね。
それが日本。
確かに。僕はね、はい、この BL がやばい、2022年版がようやく発売されたんで、ちょっと先者やってるんで、僕の先行作品もね、まあ、ちょっと機会があればご紹介したいと思うんですけども、はい、まあ、とにもかくにもね、1位がね、はい、中村澄子先生。
ああ、もう、本命ですね。
もう、本当に昔から、はい、まあ、映画化もされましたけど、同級生が、
うん、そう
ですね。あまりにも人気があるっていうんで、卒業生の冬、うん、卒業生春っていう続編ができて、それもあまりに売れすぎて、 サブキャラの原先生救済措置として空と原っていうのができて、
はいはい、
でそれもすごい売れてで映画版ってできて
できますね。
でさらにそこから OB っていう作品の、まあ、2巻本が出てあこれで完結したのかなと思ってたらですよ、今回またあすみこ先生があの同級生長い同級生シリーズのまた続編書いたっていうことで、まあもうこれは殿堂入り作品だからと思って僕はもうちょっと票は投じなかったんですけど、やっぱりみんな言っちゃったなって思う。まあそうだよね。
いやでもだからやっぱり殿堂入りを作るべきだと思う。
いやそうなの。
どんなジャンルにも。
で特にさ BL って昔はさそんなにさ続巻がなかった時代もあったから、
そうですね、なんかまあ本当先生続いて3巻とかでしたもんね。
そうそうそう、う
ん、
だから新田先生とかのね春抱きとかも入るし、うん、だからそうなるとやっぱ続編ものっていうのをどう扱えばいいのかっていうのはちょっと難しい時代に入ってきたなという。
そうですね。
まあこの BL がやばいはね、またちょっと別の機会にお話したいと思いますので、うん、皆さんおすすめの BL 作品とかね、BL についてのあれこれ悩み事、もしあったら、熱文字アット gmail.com 不女子最高会議まで、ぜひメールください。本日はどうもありがとうございました。
ごきげんよう。
質量と文字数。
不女子最高会議。ごきげんよう、米粒社協の三木達夫です。
ごきげんよう、クレアギの岡本です。
ごきげんよう、クレアギの能崎です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。2022年1月ですけれども。
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。もうまさかこんな形で。
そうなの。
初めて迎えるとは。まあ、まだ、
もうすでにゲーム実況をご覧になってる皆さんは、ちょっと状況わかってるかなと思うんですけれども。
あ、そうですね。
一応私、また5ヶ月ぶり2度目の濃厚接触者。もう強豪ですよね、もう。
強豪タプーさんは本当に。選ばれしものになりつつあります
ね。しかも陽性にならないっていう、超ギリギリのところでね。
攻めてますね。
攻めてます。
攻めてますね。
攻めてるのかどうかわかんないですけど。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
はい。
まあ、2022年もね、不女子最高会議頑張っていきたいなと思うんですけれども。
はい。
まあ、年末年始はね、勝手にアニメアカデミー賞もやってもらいましたし。
やりましたね。
あとは年明けのご挨拶の収録もね、やっていただきました。
すいません、芸人らしくなくて。
いやいや。
はい。
でも、海外アニメの話してたじゃん、
はい、は, いはい。
野崎。おすすめしていましたけども。
はい。
海外アニメって全部、英語で聞いてんの？
いや。吹き替えのもあるときは、吹き替えで見ちゃうんですけど、
うん、
字幕しかないやつは字幕で見て、
うん、
で、字幕もないやつは一生懸命こう、聞き取るっていうか、英語字幕であれば出してくれるので、
うん、
それをなんか分かんない単語があったらいちいち引いて、あとはもう雰囲気。
うん、でもさ、難しいじゃん。はい、その、口語じゃん。口語っていうの、喋ってる言葉がそのまま英語字幕で出てくるわけでしょ。
そうなんですよ。なんかね、そういうのに特化した、検索サイトみたいなのがあるんですよ。ディープエールっていう、和訳サイトみたいなのがあって、そこにぶち込むと、まあ、大概出てくる。
すげえな。
それでも出てこない時はありましたけど、一生懸命探せば、出ます、最後には。
脳崎英語喋れるの？
ちょっと。いや、全然喋れないです。
ただもうオタク力だけで聞いてるってこと？
オタク力と愛だけで。
あ、もう語学力じゃなくオタク
力。語学力はもうないです、ないです。もうそこはないので。
でもなんか
単純に。いや、いいよ。岡本どうぞ。
うん、なんか昔さ、キングとか見てたじゃん。
キングは英語じゃねえもんだって。
いや、だから、わかんなくても見てたって。
あ、うん、
そう、だからそういうことなんだなって思って。
あ、わかるわかる。
そうそうそう。
日本語でも英語でもない言葉だけど、
そうそうそう、
何をピングーが言いたいかわかるもんね。
なんとなくあって、で、なんとなく見てられるから、
うん、
だから、そういうもんなんだなと思って。
そうね、
うん。
ピングー言葉ないじゃん、そんなに。
まあもうリアクションですよね。
うん。
うん。まあだから本当の面白さは分かってないと思うんですよ。
でもさ、
はい、
その海外のアニメ見て、
うん、
日本のアニメあんま見ないのってなんでなの？
日本のアニメってなんかもうパターン決まってきちゃってる感があるんですよね。
ああ、なるほど。
だし、まあね、なんかもうやたら恋愛させるから、
うん、
いや別にこいつらの恋愛見たいなんて一緒ないじゃんって思っちゃう。
そっか。
うん。だ恋愛に絡まないのは結構見るんですよ。そう、のんのんとか大好きですし。
うん。
女の子ばっか出てくるやつとか。あの、漫画タイム、キララ系列のは。
うん、ああ、金色モザイクとか？
あ、そうです、そうです。大好きです。
過激少女ってどうなの？
あ、過激少女は見ようと思ってまだ見てないです。
ああ、なるほど。
うん。あ、確かね、ネットフリックス入ってるので。
ちょっとゆりゆりしい感じなんだけど。
ああ、だからそこも、ユリを匂わせられると多分私引いちゃうんですよね。
まあまあ、でもね、ちょっと過激少女を聞きたいです。
本当ですか？
はい。
ネットフリも、私におすすめ 96% でずっと、ずっと出してきてる。
野崎さんにはちょっと聞きたいです。
あ、本当ですか？じゃあ見ます。
どっちかっていうと、そんな、うん、マリミテほど、
ああ、はいはいはい。
っていう感じじゃなくて、ちゃんとドラマなんで。
はいはいはいはいはい。
あ、こういうパターンやってきたんだ、みたいな面白さがあるんだよね。
いや、多分絶対好きだろうなと思ってたんですけど。
なんで見ないの？
ルパンばっか見てた。
なあ、じゃあしょうがないや。
すいません、次元ちゃんに夢中になっちゃって。
ルパンはやっぱ次元が好きで見てるってこと？
あ、いや、もうルパン三世っていう作品が好きだからですけどね、やっぱり。次元ちゃんは大好きですけど。
新シリーズのルパンって野崎どう受け止めてんの？
なんか、戻ってきたなって思います。なんかその、
戻ってきた
というか、私がいわゆる見てたシリーズに近くなったなと思いました。
おー、そうなんだ。
ルパンという、なんか、ルパンって本当に歴史が長いんで、
うん、
その、監督されてる方だったりとか、によって、うん、ルパンという人が、もう全く違うキャラクター。
まあ解釈違いますよね。
はい。いろんな解釈のルパンが今、本当に生まれてて、
うん
う
ん、
その中でも私が見てたシリーズにだいぶ近いかなって思うようになるんです。アイキャッチとかも含めて。
なるほど。
うん。ああ、なんか昔のルパンみたいと思いながら。うん、
ちょっとみんな仲良すぎない？
あ、仲いいと思う。だからそれがやっぱりその時のテレビシリーズというか、
ああ。
まあ、一つの目的で集まって、
うん、
そのシリーズ中はどんちゃん騒いで、
うん、
みんなで助け合うけど、まあ、なんかだって前のシリーズとか、次元と五右衛門も二人で世界旅行とか行ってますからね。
ちなみになんですけど、はい、次元ちゃんって一応萌えキャラなんだよね、野崎的に。
まあ、萌えキャラ、萌えおじさん。
さ、相手はいるの？
はい、まあ、ルパンでも、ゴエモンでも。
あ、それは。
新潟さんでも。
誰でもいい。
私、総受け主義なので。
総受け主義。
主義。なんで、やっぱり。
だでも、受けなんだ。
受けです。次元ちゃんは受け。
愛されるキャラクターってことね。
そうですね。なんか、もともとはやっぱゴエモンが一番好きだったんですけど。
うん。
こいつ女にだらしないなっていうことに気づいた瞬間、もう一気に次元ちゃんに。もう料理もするし、
うん、
なんかもうなんだろう、こう世話好きだし、
うん、
ルパンに何度ひどいことされても、でもルパンは相棒だからなって言って、ルパンのためにこう、うん、仕事もするし、
うん、
もうそういうところ見て受けじゃないっていう人いるのかなって私は思っちゃうんですよね、やっぱりね。次元
ゴエモン次元ってどういう感じなの？
私は、
うん、
どんなパターンでも燃えますけど、
うん、
ルパンという圧倒的存在に勝てないゴジが好きです。
あー、なるほど。ゴジって言うんだ。
あ、ゴジ。そう、ゴエモン次元なん
で。ゴエジゲとかじゃないんだね。もうゴジだ。ゴジなの。
なんか、やっぱ、ルパンって本当にすごい存在なので。
ミッキーみたいな感じだもんね。
もうなんか本当、同人を始めてからその凄さに気づきました。
それはなんで、なんで、なんで。
いや、やっぱルパンっていう存在をなしに次元は語れないし。
まあ、スパダリだよね。
そうなんですよ。あんなにヘラヘラしてて、うん、もう、
女の人に対してもこうあんな軽いスタンスなのに、やっぱりかっこいいし、
うん、
頭いいし、
うん、
でそれでいてやっぱ人と考え方が違う、こう突飛なところもあるし、
アイディアがあるよね。
そうなんです。だからもう本当ルパンってすごいんですよこの同人界隈で見ても
やっぱ同人界隈ってまずどれくらいのマーケットなの？
でかくはないですけど、
うん、
なくなることもないです。
いや、まあそうか、それすごいよね。
いや、本当にゼロにならないってことが本当にすごいことだと思います。あの、これだけ長く。
でもさ、そうなるとさ、やっぱ腐女子的には次元人気っぽいイメージあるんだけど。
う
ん、
いや、どっちかっていうとやっぱ受けは五右衛門が多いですね。
五右衛門なんだ。
はい。あの、声優さんが変わってよりそうなりましたね。
あー、浪川さん？
うん。
あー、なるほどね。
なんかやっぱちょっと、もちろんかっこいいんですよ。
うん、
チケムリの石川声も見たけど。
あったあったあったあった。
まあ、あの時の声もとんでもなかったですけど。
俺あれ確か舞台挨拶の MC やったもん。
あ、本当ですか？
うん。
私も見に行って。
俺、モンキーパンチ先生に初めて会ったもん。
あ、亡くなる前に。
実在するんだと。
いやもう、神ですよね。
うん。
ゴッド。いや、だからなんか、あの時の五右衛門を見たときに、
うん、
もう本当にすごくかっこよかったんですけど、うん、やっぱルパンのいいところって映画とテレビシリーズとテレビスペシャルではキャラクターがみんなちょっとずつ違ってるのがいいところだと思うので。
なるほど。
やっぱテレビシリーズになった途端五右衛門ちゃんってすごくこう可愛くなっちゃうんですよね。
五右衛門ちゃんなんだ。
五右衛門ちゃん、うん、なんかルパンの呼び方でみんな呼んじゃうんですけど、
うん、
可愛くなっちゃうんですよ、
うん、
どうしても、
うん、
でおそらく年齢もあの全員はっきり何歳と言われてないんですけど、
うん、
ルパンシリーあのルパン一家の中では一番若いって言われてるので。
あ、ゴエモン。
はい、
うん、
なのでね、なんかやっぱ可愛くなっちゃうんですよね。それはしょうがないんですよ、
うん、
でみんなやっぱその上辺の可愛さについやっぱかみんななびいちゃうんですけど。
でもさ、
はい、
そうなるとさ、でも、五時っていうことは、五右衛門攻めなんだ。
五右衛門攻めですね。
どういうシチュエーションがあって？
まあ、例えば、
うん、
なんかこう、よくあるわけじゃないですけど、やっぱ、うん、あの、なんでかわかんないですけど、次元めっちゃ料理するんですよ。今までのシリーズの中で。
でも確かになんかちょっと、お母さん的な包容力あるよね。
いや、そうなんですよ。アジトで料理してるの、だいたい次元なんですよ。うん、あの、うん、エプロンして。
エプロン
本当に、なんか、
う
ん。
まあまあまあ、うん。
まあ、あの、ルパンが一生懸命こう、作戦を練ってるところに、
うん、
こう、藤子と五右衛門が来るんですけど、
うん、
その時にちゃんと料理を出してあげたりとかしてて、
うんう
ん、あ、五右衛門の好きなもん分かってるんだ、次元って思った時に。
うん、
なんか、そんなんだってもう好きになっちゃうじゃないですか。たまたま、うん、集合した家で。
そこからその二人がどういうコミュニケーション取ってそういうことになるのかちょっと知りたいんだけど。
いや、意外とね、その、いや、ルパンにかなわないとはいえ、
うん、
二人ともルパンに悩まされてるっていう共通点もあるんですよ。
あ、
ルパンが勝手すぎて、
うん、振り回されとると
。そうです。何かっていうとやっぱり藤子に全部あげちゃったりとかするんですよ。うん、自分たちがどんなに頑張っても、
うん。
そういうお互いに共通する悩み、認識っていうのが、次元とこういうものってものすごくやっぱ作中多いので、
うん、
共感するところが多いんですよ、お互いに。
なるほど。
でもそれでもしゃあねえなって言って一緒にこうやってあげたりとか、
うん、
逆に言えばもうしゃあねえなって言ってる次元に対して、お主はまたそうやってルパンを甘やかすっていう五右衛門ちゃんとか、
あ、
いや、こんなん、いや、付き合ってんじゃん絶対っていう。
え、そう？
いや、付き合ってますよ。
え、だってそれはさ、ルパンラブになっちゃってるから、五右衛門的にはこう、攻めきれない部分ない？
いや、あると思いますよ。でも、
うん、
ルパンじゃなきゃダメなんですかっていう気持ちをずっと持ちながら、やっぱ次元にこうアプローチするんですよ。
どうアプローチする？ゴエモン。
いや、それはもうガンガン行くでしょ。その、
押し倒
しもするだろうし、キスもすると思うんですよ。で、次元ちゃんも、ゴエモンと付き合った方がいいって分かってるんですよ。
確かにね。
自分をこんだけ好きになってくれて、
そうだね、
しかも、その、実直だし、
はい、
女の人にちょっとアレなところはあるけど、
うんうん、
でもだからってルパンみたいに、 何を考えてるか分かんないことがないから。
うんうん、
だけど、ルパンには抗えないんですよ、ジレンちゃんは。なのに、ルパンを選んじゃうんですよ。どうしても。
いや、だからそれ5時にならないじゃん。
いや、もうこれは5時なんですよ。これが5時。
振り向いてくれない次元をゴエモンが何とかするっていう？
いや、もう、だし、次元も振り向きたいんです。
うん。
全くの一方通行じゃないんです。
うん。
両思いなんだけど、うん、ルパンという存在のせいで、うまくいかないんですよ。
うん。
それが5時。
なるほどね。
これは鉄板。
じゃあさ、うん、カリオストロの城とかでさ、
はいはいはい、
一回さ、なんかカリオストロ城の外でさ、クラリスのさ、うん、何、ウェディングドレスみたいなのさ、
あ、はいはいはい、
次元がさ、なんかベールみたいなの被って、鉄砲
ってたじゃん。なんか、こう盛り上がってる時ですよね。
あれはもう、事実上の結婚式みたいな感じなの？
あれ結婚式ですよね。いや、もう次元はあれは、おふざけのつもりですよ。
うん。
なんかもう、俺みたいなおっさんが、レールを被ってどうだ面白いだろうって思ってるけども、ゴエモンはもう全然そんなこと。もう
ドキドキしてる
そんなことは。
なるほどね。
ありがとう次元って思ってますよ、多分心の中で。
そうなんだ。
そうです。
いや、ルパンすごいな。
いや、ルパンすごいですよ。
まあ、ルパンは受けてるとこ見たくないね。
結構いるんですけど。
あ、いるんだ。
うん。あの、ジル、次元とルパン。
ジルって言うんだ。
ジル。
でも、なんか別の汁みたいじゃん、なんか。
でも、それはそれで私結構、あ、なるほどなと思うんですよ。その普段完璧であるルパンが、やっぱちょっとこう、それでも辛くなった時とかにそばにいるのは次元だよねっていう、そのジルベの、気合をすごく感じるんですよ。
なるほど、ジルベ。うん、ああ、そうやって見てたんだね、ルパン。
いや、ルパン楽しかったですね。
なるほどね。
このシリーズも、はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
岡本さんは、まあ、いろいろ抱負も語ってくれてましたし、ね、なんか男性キャラ部門、一応ね、選んでくださってましたけど。
まさかの3組しかいなかったんですけどね。
でもそれでも長くなっちゃったんで、あれは正解ですよね。
まあまあ、面白かった。面白かった。うん。
いや、でもそうなんですよ。私、あれでも言ったんですけど、見てきたんですよ。呪術廻戦。これ見せていいのかわかんないんですけど。
大丈夫です
か、
ね、
ちょっと。そう、無料で配ってるんで、行った人に。うん、
ああ、映画館のね。
そうそうそう、おっこつくん。
うん、
声優さんが、うん、小畑めぐみさん、
うん、
エヴァの、
シンジ君の声やってる。
そうそうそ
う。
だから最初、
うん、
シンジ君かって、もう、
わかる。
やっぱりシンジ君
の声だよね。
イメージが強すぎて、
うん、
おっこつくんってなった時に、ちょっと、あーってなっちゃったの、
うん。
なんかその、やっぱシンジ君だから、私の中で、
うん、
小畑さんって、
うんうん。
で、見に行ったら、まあ、好きになっちゃ
った。わかりやすい女だな。
本当にもともと、おっこつくんのことを、そこまで、その原作読んでても、
うん、
まあまあ、影のある人だし、
うん、
な、見ても、
うん、
いいけど、別に好きではないなっていう。私にはもう、ななみんがいたから。
私、ああ、その10回戦にもね。
そうそう。だけどやっぱ声がすごく、あ
っ、おっこつくんだったんだ。
そう、うん。あ、こんな、少年の、こんな儚さを、
いや、儚さで言ったら、シンジ君、ドンピシャー。
そうなんだけど、でも、それはシンジ君の儚さじゃん。
うん。
だから、その、
おっこつくん
の儚さとか、うん、なんかその、なんだろう、その苦しんでる様子とかを、すごくなんか、うん、わぁ、おっこつくんだっていう。
ドルビーサウンドで聞いてきたわけね。
うん。すごく、なんか一気におっこつくん好きになっちゃって。
選んでたもんね。
そう。だから多分、もう一回映画見に行くんだ
けど。ああ、いいね。
そうそうそう。
これまた1年後全然おっこつおっこつ言ってない可能性ある。
言ってない
です。100% 言ってないですよ。うん、いや、皆さんに言ってきますけど、マジで 100% 言ってない。
多分来月くらいにはもう言わない
よ。言ってね。自信ある、本当に。1万円くらいかけてもいい。
やった。うん、そんな感じで。
年末年始はどうしてたの、岡本は。
岡本さん、なんか、U-NEXT に、
うん、
1ヶ月無料だから入ってたんですよ。大ドラマ見るの、
うん、
で、U-NEXT ってポイントくれるんですよ。
はい。
なんかその
無料でも
無料でそう。
へえ。
で、私それをずっと知らなくて、
うん、
でもなんか
ふと気づいて、なんかポイントあるぞっていうことで、うん、でそれで、トゥギャザー変えたんですよ。
お、ビ、タイビエル。
そうなんです。4話まで見れて、うん、いや、これは、ちょっと続く、なんかあの、1話目だと、うん、本当に全然、大して進展もなく、うん、さあ、二人の関係性とか、これからどうなってくんだみたいな感じで、うんうん、あれだったんですけど、4話まで見れて、ちょっと、いい感じに進んでってくれて。
それ全何話なの？
全13話。
あ、13話か。
でも、岡本さんなんだかんだもう2ヶ月目突入しちゃって。
あ、もう普通にお金払ってる。
そうそうそう。払ってるし、ポイントも倍くらいくれて。
ああ。
今8話まで見てるんですよ。多分このポイントで全話見れちゃうんですよ。
ああ。
ねえ、トギャザーは良かった。いいです。
いい。
順調いいです。うん。なんか多分その、攻めの子のサラワットっていう。
サラワット。
サラワットっていう。
あ、タイ人っぽい名前だね。
うん、いい名前。素敵な響き。
なんかその子の、うん、なんかね、目がね、うん、丸くて綺麗な。
いや、あのね、まだ二次元じゃないだけ納得はいく、その、綺麗っていうの。
そう、なんか、びっくりしちゃって、うん、こんなにも目が丸くて、うん、綺麗な人いるんだっていう、なんかその。
それで攻めなの？
それで攻めなの。
う
ん。なんかすごい、ね、顔が綺麗なの。
あれ、もともとそれどんな話だったっ
け？なんかもともと大学生で、うん、あの、主人公の子が、うん、タインだったかも、主人公の名前ち
ょっと覚えてない
。いや、もう、サラダットが、
まあ、すごかったもんね。
すごかった。うん、タインが、なんかその、男の子に付きまとわれて、
ああ、はいはいはいはいはいはい。
で、それを、どうにかするためにも男と付き合ってるってことにしようって言って、うん、もう学園の人気者の、サラワットに恋人役をやってくれっていう
の二人の話だ。そうそうそう、ああ、うん、なるほどね。
そんな話で、でなんか最近良かったの、最近良かったっていうか、良、うん、かったシーンが、
うんうん、
なんかもうお酒飲んで酔っ払っちゃってっていう。
うん、
でまあ部屋にタイの部屋に行った時に、うん、なんかちょっと嫉妬して、
うん、なんかちょっと嫉妬する
なんかちょっとなんかあの女の子とタイがね、
うん、
なんかいい感じなんかその新人の子になんか教えたりしてたりして。た時に、たのもあったから、で、まあ、それで酔って、部屋に帰ってきてって、うん、時に、なんかこの、なんだっけな。
いいシーンだったじゃない？
いいシーンだったの。なんか、
一応ね、今、公式ホームページ、はい、ズームだとこれできるんだよ。公式ホームページ見てたら、やっぱね、あの、主人公はね、タインくんっていう名前があって。
タインくん。
やっぱタインくんだってよかった、そう。
で、女の子にモテたくて、学部のチアリーディングチームに入った。
ああ。
法学部の大学1年生。
法学部なんだ。
で、グリーンっていう男の子からの猛アプローチを回避するために、サラワットに彼氏のふりを依頼して、
なるほど。
サラワットが所属する軽音部に未経験ながら入部すると。
なんか、もう、なんか王道だね。
で、サラワット君は、タインの偽彼氏で、政治学部の大学1年生。
政治学部なんだ。
学部のサッカーチームと軽音部に所属する学校一のイケメン。
あら。
うん、SNS を一切やらない後半。
おお。
どんなに女子に騒がれてもクールな態度を崩さない。
うん。
あ、ここ結構大事ですね。
そうですね。
動じないっていう。
うん。
え、こうなると、サラワット君が攻め様なのかな？
攻めですね。
あ、確かに目が、
綺麗。
目が綺麗。
綺麗ですよね。なんかその、なんかパッと見、いいとこの猫みたいな顔してるんですよ。
いいとこの猫？
いいとこの猫みたい。なんか、自分で絵が描けそうなくらい、すごい目がね、綺麗なの。
なるほど。
でなんか、
なるほど、なるほど。
なんかね、もう予約済みだ、みたいなこと言ってキスって。
あ
ー見た？
かっこいいね。これはもうイケメンですね、いわゆる。
だから、で、なんだったらこっちの方が、うん、なんか恋人のふりしていく途中で、うん、サラワットの方が本当になんか好きになっちゃってっていう流れなんです、うん、流れ的には。だから、うん、すごいなんか嫉妬もするし、うん、っていうのを見てて、うん、多分なんかこう、攻めが好きに対してこう、うん、ガンガン行くのが多分好きなんです
よ、うん。まあまあまあまあ、そうだ。
だから攻めなんだよ、攻め。
でも逆もあるじゃないですか。受けの方がガンガン行くみたいな。
うん、いろんなパターン見すぎなんだよ。
そうそうそう。
いろいろパターン見すぎなんだよ。やっぱ王道だからそれ。
この王
やっぱこういうほどいいなっていう。
だから他人に興味のないクールな人が受けに対して執着するっていうのは、まあ王道だけどめっちゃ燃えるパターン
だよね。
しかもこうなんかあんまりなんかほらネタバレになるからいろいろ言えないんですけど、まあ、そうでもなんかこのね、またこう見てたら、はい、岡本さんの中の、それは恋だよっていう。
それは恋だよおばさんが出てきた。
出てきちゃったの
よ。それは恋だよおばさん。
マジで、いや、本当にね、いやもうそれ恋じゃんっていう。なんかその、一回、こう、なんかじゃあ、この恋人をやめようみたいなところが、うん、やっぱ出てくんの
よ。まあそうだよね。
なった時に、でもなんかその隊員、主人公の方が、はいはい、なんか何をしててもさらばっと思い出しちゃう。ってなって、
うんうん
で、なんかその他の子と仲良くしてるのにもちょっと嫉妬しちゃって、うん、でも本人にもそれを言うのはなんかもうやめようと思ったけど、うん、お前のことが気になってしまうみたいな。ってなった後に、サラワットが、じゃあこれからお前のこと本気で口説くからって言ったんだけど、いやもう恋に落ちてんじゃん落ちてるよって。
ああ、そうか、男の子にね。
口説かされる必要ないんだよ。もうそれは今付き合うべきなんだよって。いやなんかもう本当に。こうやってもういいよ付き合えよっていう。
もう両肩持って説得したい
と。説得したいと。
それは恋なんだよって。
もうそれはもう恋なんでもう落ちちゃってんのっていう。もうね、それをタイドラマを見ててそう思うことがちょっとある。
ああ、だってもそのもどかしい感じがいいんだろうね。
本当にいやもう恋だよってもう
なかなかくっつく。いやだって多分よく聞くけど、やっぱくっ。つく前が一番面白いって。
まあそうだね。
言うじゃないですか。その二人も、くっつく前が一番ドキドキしてて。
でもなんかこう、ね、一応なんかカモフラージュのために付き合うっていうことになったけど、二人が本気に好きになるってもう王道パターンだからね。
いやもう王道の王道ですよ。
最高じゃん。少女漫画じゃん。
うん。ハーレクインでよく見てる。
ハーレクイン。
そうよ。ハーレクインだよ。
だパターン的にはハーレクイン。うん
やっぱだから、うん、やっぱハーレクイーンってすごいね。
うん。
岡本さんまだハーレクイーンちょくちょく読んでるんですか？
ちょくちょく見てます、ちゃんと。ちゃんと見て、あーっていう、納得の。
あーっていうの何の情報でもないから。毎回思うんだけど。
いや、岡本さんほんとその感情がね。
あーが多いよ、
ね。あーが多い。よくわかんない。
なんか納得の、ああ、やっぱこのパターンだなっていう。
うん、ほんと、温泉使った時だよね。そうそうそう出ちゃう、あれ。
ああって、これ、うん、なんかその、特になんか裏切られもなく、うん、ああ、やっぱ付き合ったなとか、うん、ああ、やっぱ結婚するの、うん、やっぱ好きだったなっていう。
いや、見とこうもんだよね。
去年、ちなみに読んで印象に残ってる、ハーレクイーンある？
ハーレクイーンの印象に残ってるの、全然覚えてないですね。
まあ、印象に残んないからハーレクイーンなんだけどね。
いや、でもそれもある。
うん。
もうなんか、
似てるからね、うん、全部。
本当にこう言っちゃなんだけど、うん、やっぱ絵柄も似てるから。
まあね。まあ同じ先生が描いてたりもしちゃうのでね。
どれも濃いんだよ。だからそれがいいんですけど、いや、やっぱ濃かったなっていう。
いい。
そうそうそう。
濃くてなんぼよ。
うん、
そうですか。そううん、まあ、タイビエル、呪術廻戦。
はい。
おっこつくんどこがいい？
おっこつくんの、なんかまあ、もともと、こういじめられて、まあ、いじめられてっていうか、その、リカちゃんに取り憑かれちゃって、で、もうリカちゃんが周りに危害加えちゃうから、もう一人でいいって言って、
うん、
まあ、なってたところを、こう、まあ、学校に通うようになって、
うん、
で、仲間とこう、徐々に打ち解けてって仲良くなってくところとか、
うん、だから成長するのが好きなの。
なぁ、
ね。なるほど。
そう。で、結局最後に、うん、こうなんかまあ、強敵を倒すために、うんうん、もうリカちゃんに、じゃあもう、僕の全部あげるから、あいつを倒してって言って、うん、もうキスするの。
うん。
なんかその、わっ、おっこつくんっていう。
あんな、弱かった子が、
そうそうそう。
自己犠牲の上に。
そう、もともとはおこつくんも、うん、イカちゃんは強いけど、おこつくんは弱い、
うん。
でもなんか頑張ってこう鍛えてっていう。うん、それでもやっぱり、それをさらに強いやつを倒すためにも自分犠牲にしてもね、うん、そう。でもなんかそのセリフの言い方もなんかかっこよくて。なんか多分ちょっとさ。
いや、わかる。そうなの。やっぱ声優さんすごいよね、うん。そのキャラクターの魅力を出すっていう点では。
そうそうそう
なるほど。
かっこよかったです。かっこいいところが好きで。
もう結局以上これ、う
ん。かっこいいから好きなんだ。
達夫さんは年末年始、うん、
まあ、 あの、ゴルゴ13っていう BL アニメがある。
いや、まあ、それ BL じゃないんですよ。
え、あれ BL じゃない
の？あれ BL じゃないです。あの、ゴリゴリ、まあ、男性向けっていうのもなんかちょっと言い方違いますけど。
いや、絶対あれ BL 好きな人向けでしょって思ってる。
いや、一部の人は、もう大好きだと思うんですけど。
そうでしょ。
はい。一部の人は大好きだと思うんですけど。
あんな攻め様いないでしょ、だって。
ああ、攻め！
ゴルゴさん攻めですか？
あのね、ゴルゴやっぱりね、あの、僕の中では、
うん。
あの、どんなことがあっても動じない、
うん。
無表情。
確かに。
で、あの、たまにね、女性とまぐわってるシーンも出てくるんですけど、
ああ。
一切表情が変わんないのに。
それ面白いですかね。
あとね、必ず気上位なの。
へー。
あの、多分ね、あの、部屋が全部見渡せる姿勢でセックスしてる。
ああ。
あの、いつ攻めて来られても大丈夫なの。
そうそう、
背中見せないのね、絶対ね。っていうところもパーフェクトな、うん、まあ、あの、ゴルゴっていう攻め様がいるんだけど。
攻め様なんだ。
そう。あの、毎回、結構な、あの、うん、受け子が出てくる。
ほうほうほうほう。
で、あの、残光っていうタイトルも
書いてある。残光。
残光。
残る光る。
残る光る。
光る。
残光。
うん。
で、それはね、あの、6年前に、
一
回ゴルゴを捕まえたんだけど、
はい、
で、あの、ゴルゴのことを誰よりもよく調べた警察官なのね。FBI だったかな、警察官で、
うん、
でも、あの、証拠不十分で不起訴になっちゃうわけ。
はい、
で基本的にゴルゴ現行犯じゃないから、あの、こんなに遠距離から射撃できるわけがないって言って証拠不十分になるのよく。あと、こいつが明らかにやったって分かってても、実際にそれを証明できない。なぜなら、ゴルゴと同じ距離からスナイパーとして、
うん、
標的を撃ち抜けるやつがいないし、実験でもそれが不可能だもん、うん。
なるほど。
でも、その6年前の事件の時に、
うん、
確実にゴルゴだっつって、まあ、ゴルゴを捕まえて取り調べまでやったんだけど、その、FBI と CIA の思惑によって釈放せざるを得なくなったっていう。
あ、
警察官か、やっぱ。うん。で、でも、くじけずにゴルゴのことを追いかけ続けていて、
うんうんうん、ま
あ、だからもう、ゼニ型的な感じ
で。そうですね。ゼニガさんと一緒。
で、その結果どうなったかっていうと、ハワイに飛ばされるんだよね。
ああ、その、もう向こうでやってくれっていう。
うん。
で、もう完全にその島流しにあっちゃって、
うん、
もう自分のキャリアももう終わりだと、
うん、
っていう時にゴルゴがハワイにうん、マフィアのボスをやりに来るんだよ。
あ、
で実際ゴルゴでオープニングがそのゴルゴがちゃんとそのボスを撃ち抜いたところから始まるんだけど、うん、あの現場に到着したそのハワイの警察にいたその、うん、もう引退間近の警察官が、はい、これは奴の仕業だと、
うんうん。
俺はどんだけあいつのこと調べてきてるかはわかるかみたいな感じで。でも、今ゴルゴをやったっていう、これゴルゴだって言っても、また FBI とか CIA に、
うん、
多分
抹殺され
てしまう、もみ消されてしまうし、
うん、
なんだったら自分も消される可能性がある。
うん、
で自分は、ちょっと若い奥さんと結婚して幸せに暮らしてんのよ。
あらま。
なので、うん、直接ゴルゴのところに行って、
うん、
お前の仕業っていうのはもう分かってると。
なるほど。
うんうんうん、
でも捕まえたりはしないと。
うん、
一つお願いがある、
うん。
ハワイから出てってくれ。
お
っていう会話をするのね。
うん、
なんだけど、ゴルゴは、なかなか帰らないわけ。
うん。
で、なんか残った仕事とかしてるのね。で、その刑事も部下がなんか、これはゴルゴ13っていうスナイパーがやったんじゃないかみたいなことを、ちょっと、なんとなく気づき始めるんだけど、
うんうんうんうん、
いや、そんなわけないよとかって、ちょっとね、うん、知らんぷりとかして、
はいはいはいはい、
受け流してた。
はぐらかしてね。
はぐらかしてた。うんうん、なんだけど、いよいよちょっと、これは、早くゴルゴを捕まえなきゃいけなくなるなっていうことに感づいて、
うん、
もうハワイの、夕暮れですよ。海沿いをね、
うん、
車で走って、
うん、
ゴルゴのとこまで行って、
頼む、ハワイを出てってくれ、
うん、
もうお前であることはもう間違いないってことに嗅ぎついてる部下もいるから、うん、頼むって言って、でそのままその場を後にして、奥さんがね、結婚記念日のために家でご飯を作って待ってるわけよ。
あら、まあ素敵。うん、
ね、でもうハワイの夕暮れの中、また車に乗って自宅に帰るときに、
うん、
ゴルゴに撃ち抜かれてしまう。
なんで？
その自分のことを犯人だと知ってる人を生かさないっていうゴルゴの掟があるわけ。
お
ー、
殺しちゃう
んだ。なんで？
でゴルゴもちょっとその警官のことリスペクトして
る。あ、そうですよね。そこまで自分をね、追い詰める人ってまあなかなかいないだろうし。
そうだし、その対応とかも含めて、
うん、
結構リスペクトしてるから、
うん、
消さなきゃいけないなと思って消しちゃうわけ。で奥さんが家で、うん、ガーデニングとかしてるから、お水やってるところで、遅いわね、あの人っていうところで終わる。
悲しい。うわ、これはやだ。
なんかこう、分かり合った二人みたいな感じがね、すごい良かったんだけどね。
殺しちゃうの？
こんな人です。
そんな人？
結構こう、
おじいちゃんだね。
そうなの、そう。だからもう引退間近だから。引退間近。
おじいちゃんなのに若い奥さんもらったの？
そうなの。
まあ、それは、海外あるあるというか、やたら若い奥さん。
もう命の危険がないところに行ったから結婚したわけよ。うん、
ああ。
でも、ハワイって盛んな、盛んになっちゃう。ハワイって仕事してくれよって言われたら嬉しくない？
いや、でもゴルゴ追っててさ、あ、
そっか。
ハワイなんてそんなリゾート地でさ。
基本的にゴルゴを見たことある人みんな消されてるから。
ああ。
だから、奴だっていう人が基本いない。
ああ。
え、じゃあ、その部下も殺されちゃったってこと
か？いや、その人たちはゴルゴかもって言ってるわけで、そのゴルゴのところまでは行ってないわけでしょ。
そういうことか。
でもこの人はもうゴルゴの顔も知ってるし、
居場所も
分かってるし。
そうか。
あとね、なんか別の回ではね、ゴルゴと同じくらいすごいスナイパーが出てくるっていう話があって、一人の標的やるために、全く別組織から最強のスナイパーを雇われる。で、片方の組織からゴルゴが雇われて、
うん、
もう一つの組織からその最強のスナイパーが雇われるんだけど、まあ、二人で協力して、その標的を倒すんだよ。
はい。
協力するんですね、ゴルゴ。
そう。なんだけど、うん、まあ、洞窟の中でその戦いを終えて二人で出てきたときに、
うん、
クライアントが二人いることが分かったから、
うん、
もしその島にもう一人スナイパーがいたら殺せっていう指令が出てくる、お互いに。で、二人で波打ち際でやらなきゃいけないのかって言って、潰し合う、やり合うんだよ。なんだけど、ちょっとでも動いたらお互い早打ちうまいの分かってるから、動いた方が負けだって分かってるの、
うん。
で、昼間から波打ち際でずっとお互い突っ立って動くのを待ってるわけ。で、夕方になってくるのも。
はぁ、あ、はぁは
ぁ。ちょっと、潮が満ちてくるわけ。
ああ、そうですね。
で、このままだと、二人とも溺れ死ぬぞ、みたいなところまで行くんだけど、
うん、
一瞬ゴルゴが、相手がね、なんだったかな。動いた時に、うん、ゴルゴが最初に動くんだ。で、相手が動いた時に、
うん、
ゴルゴがその洞窟の、頭、一番入り口にあった、
はい、
ドクロに刺さったナイフを取って、そのナイフを投げて相手を殺すっていう、
シーン
があって、あ、この二人もやり合っちゃうなって。毎回 BL です、あれ。
いや、なんか私今聞いてて、なんか私やっぱりその、受けが、至上主義というか、
うん、
受けを中心に考えちゃうんですけど、
受け中心主義ね。
そう。でも、ゴルゴを攻めとしたときに、
うん、
いろんな受けが出てくるって、うん、いや、めっちゃ楽しいじゃんって思いました、今。
そう、だから、
納得しちゃいます、今。
最終的にこう、愛してあげるっていう行為が殺すっていう行為になるのよ、
うん。そうですよね。だからもう本当に一話完結のラブストーリーをずーっと、
そう。
いろんな人と繰り返してる感じですよね。
最高の BL アニメです、あれ。 皆さん見てください。う
ん。なんか、ヤーさん、なんかゴルゴ受けっぽい。
いや、うちもゴルゴ受けかなって思ったけど、うん、その、さっき言ってた残光の、
残光。
残光の刑事を見たら、いや、受けやわ。残光の刑事って思った。
あそこまで、ひたすら、ゴルゴのこと考え、うん、まあ、おじいちゃんだったもんね。
おじいちゃんだったし。
結局、ヤーさんはね、おじいちゃん。
いや、だってこれがゴルゴが受けだと、いろいろ成り立たなくなってきちゃう。
ああ。
よね。
そうなんだよ。
そうですよね。やっぱ攻めだから。
やりちんゴルゴであってほしいよ。
まあ、言い方があれですけど。
そうならざるを得ないわけよね。うん、
やっぱこう、ラブストーリーを見ていくっていう点では。
ちょっとゴルゴを見てる不女子からのメールも待ちたいと
思います。いるかなつわものかない
るよ。
さあ、ここで1月ということでね。
はい。
ちょっとこのコーナー行ってみたいと思います。
はい。
妄想クイズ
久しぶりお久しぶりの、
妄想クイズ不女子版ということでですね。はい、
うん。
毎回、まあ、年一回ぐらいですかね。あと、イベントがあるときに僕がね、妄想クイズって言って。
そうですね。
僕が出した出題に僕が一番気持ちよくなる答えを出した人を正解とするという。
はい。
まあ、妄想していただくクイズがあるんですね。
うん。
ただこれ、不女子最高会議なんで。
はい。
不女子ならではの回答を待ちたいと思います。
はい。
では、早速、2022年一発目の問題よろしいでしょうか。
はい、お願いします。
まあ、皆さんね、お味噌汁でありますとか、お鍋、うん、まあ、寒いシーズンお鍋とかもね、
うんうん、
まあ、大活躍、豆腐。
お豆腐。
お豆腐を使って、
うん、
気持ちいい妄想を聞かせてください。
それ、お豆腐、
絹かもめんかみたいなこと？
擬人化ではなくってことですか？
まあ、擬人化でもよし。
擬人化でもよし。
擬人化でもよし。
ああ、
まあ、相手を誰にするかっていう。
ああ、
はい。ちょっと自由度高すぎ。え、早いな。
早い。いや、私、お豆腐だったら、
はい。
木綿かける焼き豆腐が好き。
木綿かける焼き豆腐。
じゃ木綿を焼いたのが焼き豆腐。
そうっすね。
あ、そうですよね。
木綿が攻めってことか。
木綿が攻めかな。綺麗な方が。
ああ、
まあ、そう。早速ね、今、振るい落とされてる人いると
思う。ないないない。
ちょっと説明してあげてください。
はい。絹は総攻めね。
絹総攻め。
絹は総攻め。そう。木綿も焼き豆腐も抱くけど、
うん、
木綿と焼き豆腐は兄弟なんですよ。ただこれ腹違いです。
はいはいはい。
はい。で、それをずっと、知らないで兄弟として育ってるんですよ。うん、
あ、お互いが兄弟って知らなくて。
あ、兄弟と思ってたんだけど、
うん、
腹違いってこと知らなかった。
なるほど、なるほど。
本当の兄弟だと思ってて。
お母さんが違うと。うん、
そう。で、ある時それが、ただ、木綿はずっと焼き豆腐が好きだったんですよ。
木綿は焼き豆腐が好き、
う
ん、
そう。でも兄弟だし、男同士だし、そんなの絶対良くないって思ってたの、ずっと。
うんうんうん、
だけど、ある日、父親、自分の母親が死んだ時に、遺品整理とかをしてたら、
うん、
弟の名前がないんですよ。
はいはいはい。
その、母親の出生のところに。
出生。
それをいろいろ調べてったら、結果、腹違いだったってことを知って、
はい。
あれ、これ付き合っていいんじゃねって思ったんです。今まで、兄弟だったからって思って止めてたところを、
うんうん、
そこでパンって歯止めが取れて、
うん、
ちょっとヤンデレっぽくなる。
ヤンデレなんだ。
そうそうそう。ヤンデレっていうかこう、
執着
が、弟だからっていう執着ではない執着に徐々に変わっていく。
それ、焼き豆腐的にはどうなの？
焼き豆腐はお兄ちゃんだから、嫌なの。もう完全拒否。
なるほど、なるほど。
もう絶対無理なんだけど、うん、なんだったら、絹が好きなんだけど、
うん、
でも、それで、ある日されそう、ちょっとなんかそういう雰囲気になった時に、うん、いや、兄弟でおかしいだろって言ったら、兄弟じゃないんだよって言われて、兄弟じゃないのってなる。
それなるよ。
で、兄弟じゃない、モメント、兄弟じゃない、絹。
うん。
誰が俺どっちが本当に好きなのかなって悩む。 どうでしょう。
豆腐ワールドね。
はい。
なるほどね。
はい。
早いな。
いや、もうこれは簡単でしょ。
なるほど。簡単なんだ。
何も思いついてないよ。
じゃあ、何も思いついてない岡本さんのも聞いてみましょうか、じゃあ。
何も思いついてないって言って
るんじゃない。なんかシチュエーションでも何でもいいけど。はいよ、擬人化でも。擬
人化。
わかめと豆腐聞きたい
です。あ、わかめと豆腐ね。
そうか。どっちだろうな、豆腐。
どっちが勝つんだろう。
豆腐には受けててほしいな、岡本さん。なんか。
マジか。
なんか、柔らかいし。
うん。
ってことは、豆腐が、ぽっちゃり系なのかな。
あー、そう。
から入ってるね。ぽっちゃり系の受けキャラ。受け
系で、ワカメは、うん、なんかほら、ペライじゃん。
ペライ。
ペライから、だからちょっとチャラチャラしてんのかなっていう。
あ、ほ
ん
と。
あ、
水につけると大きくなったりとかね。
うん。そう、意味深。
うん。
から、じゃそのチャラいワカメを好きなぽっちゃり系のお豆腐くんっていう、う
ん。お豆腐が好きなんだ。
う
ん、
そうそうそう。だから、できれば両片思いだったら好きになる。
うん、
でも豆腐くんは、昔幼馴染でよく一緒に遊んでたけど、うん、でももう、ワカメくんはかっこいいし、
うん、
でも人に慣れてるからいろんなところに行けんの。
そうだね。
で、豆腐くんはこう素朴だけど、うん、でみんなに愛されるの。いろんな料理にも使ってもらえるし。だからなんか、結果なんか、好きだけど、引け目を感じちゃう豆腐くんみたいな。なんかこれ、なんか、春夏秋冬の時にもこんなやったんだ
けど。そういうシチュエーションが好きなんだよね。
そういうシチュエーションが好きなの。いや、ちょっとそれ嫌だな。ちょっとやめますわ。
いやいや、いいけど、全然いいけど。
やめますわ。ちょっとワカメくんを、海外からの留学生にします。
うん、ワカメ、何さん
外国産のワカメ。
いや、外国産のワカメなんかほぼないから。日本産だからワカメって大概。
本当
に、
じゃあ、転校生のワカメくんに
します
。転校生のワカメくん。
帰国子女かな？
そう。あ、じゃあそうします、そうします。一回海外に行ってもらいます。
もらってね。
うん、帰ってきたか、帰っ、ワカメくんな難しいな、ワカメくん。
なんかあれかなって思ったうち、出汁とかも出るから、すごい由緒正しい家柄の子がワカメくんかなと思った。
ああ、
うん。じゃあもうライバル、
なるほどね。
そうそうそう。あ、そう、カツオくんもだからすごく由緒正しいのに。
でもそこで豆腐くん加えて蜜丼も、
みたいなね。
でもそしたら味噌はどうなるのってなっちゃう。
味噌とね、豆腐はね、叩き上げだと思う。
叩き上げ？
だからそういう、あ、もう言ったら花より団子みたいな感じ。みんな、こう、エリート集団の中に、ポンって入れられるの。豆腐くんは。自分は、ずっと庶民で生活してたのに、いきなりそこに投げ込まれて、馴染めないわけよ。何の、その個性もなくて。で、だけどそういうキラキラした、ワカメくんとかカツオくんは自分を好いてくるわけ。で、そこに悩みながらも、一緒の叩き上げの、みそくんっていう人まで現れのドタバタラブコメディ
。野崎さん正解です
。
早いな、さすがだな。
花より団子で勝っちゃった。
さすがだな。
何でも
いい。いやいやいやいや、岡本さんのヒントがあった。やっぱ昆布だし、そうだなと思って。
これでも毎回妄想クイズ募集もできるね。
あ、そうですね。だぜひ、だ今回は豆腐？
あ、じゃあ、岡本さん、次のなんかお題なんかあったら。
あ、ね、あ、いいじゃないですか。
次やるのいつですか ?2 月？
うん。
まあ、1月か2月。うん。
2月末。どうしようかな。そしたら、お正月だったし、じゃあ、おせち。
おせち？
あ、
おせちはもうちょっと古いんだ。
あれ、なんだ？これおせちか。
そう、お重でしょ。
お重。
うん、まあいいじゃん、じゃあ2月ぐらいでいいじゃん。2月の頭と。
普通だったらチョコ。
ああ、バレンタイン？
チョコと何？チョコでなんか妄想してくださいっていう。
チョコで妄想でもいいし、
うん。
あ、でも節分もな。じゃあ豆とチョコ。
え、すごいな
豆チョコ？
チョコ。
豆チョコ。これまあ、どっちが攻めでもいいのね。
そうそうそう。
わかりました
。でもやっぱりもう、だって、ちょっと豆はさ、
豆チョコ豆だね。
うん。ちょっとなんか、腐
そ、俺だって2月なのに。いや、
そうだ、だって2月はもともと節分の天下だったのが、
うん、そうだね。
外来からのね、
確かにね。
波でバレンタインっていうのが。
そう、しかも最近恵方巻きにも押されてる感じもちょっと
ある。ああ、なるほどね。
じゃあ、恵方巻きを使ってもいいですよ。
まあ、ヒントはじゃあ、これぐらいにしときましょう。
はい。
来月までね。
ずひぶ
ん。まあ、1月31日締め切りにしときましょうか。
はい。
妄想、あ、もうちょっと早くてもいいか。1月20日とかにしとこうか。
20日。はい。
はい。チョコ豆で、どっちか、豆チョコでもチョコ豆でもいいね。
ぜひ。
熱文字 @gmail.com 婦女子最高会議までお便りください、
はい、
というわけで本日もありがとうございました。
ありがとうございました。